ここからは地元で活動されている方をゲストに活動やイベント内容などについてお話を聞くコーナーです。本日は伊勢崎市にあります NPO 法人 D コミュニティ代表の本堂さんにお越しいただいています。本堂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは本堂さんが活動されています NPO 法人 G コミュニティについて、どのような活動をされている団体なのかご紹介いただけますか。
日本に住んで生活をしている外国人とその子どもの教育支援ということをしています。はい、具体的には中学校とか高校の中でボランティアで日本語、それから学校の勉強の学習支援をしたり、あと母国語で相談できる教育の電話相談とか、母国語で行う心理カウンセリング、また地域でサポートする人を増やしたいので、そういう人を養成する養成講座などをやってます。はい、こういう教育支援を通して、外国人の子どもが将来日本社会で活躍する人生を自分で作ることができるような後押しをして、そういうことで10年20年後の地域の発展に寄与するということが目的です。
はい、設立するにあたってきっかけはどのようなことだったのでしょうか。
私は外国人の子どもに日本語を教えるっていう活動をしていまして、はい、今もしているんですけども、そういう中である時気がついたのが、外国人の子どもたちは日本語を学ぶことが最終目的ではないなということをですね、日本語を使って自分の人生の可能性を入れるためだなと、そういうふうに固く考えているかどうかは別としてですね、そういうことであるならばその可能性を広げられる、環境づくりをしたいと思って NPO を設立しました。先ほど申し上げたいろいろな活動もそういう環境づくりという視点で広げてきました。
なるほど。現在この地域にはどんな国から来た方がいらっしゃいますか。
ブラジルとかペルー、それからフィリピン、ベトナム、ネパールの人たちが特に多いです。群馬県もはじめ伊勢崎にも100カ国以上の国籍の人たちがいるんですけれども、今申し上げた人たちが特に多い人たちですね。
なるほど。現在佐賀伊勢崎地域ではご存知の通り外国籍の方もたくさんいらっしゃいますけれども、日常生活の中で例えばこんなことに困っているとかという具体的な声を聞くことってありますか。
外国人の親たちが結構戸惑ったり悩んでるのは自分たちの子供の学校生活、学校のことですね。結構日本の学校、制度も含めて海外の学校とは違うことが結構ありまして、それは学校の先生は学校の先生で、それから外国人の親は親で、当たり前だと思ってますから、特に相手の違いについて、気にするっていうか知らなくても済んでしまうと思ってるんですね。ところがその小さな違いから大きなトラブルっていうのは結構あって、例えば、日本では小中学校ってのは落第がないんですけど、これ世界では結構特殊な制度で、他の国では落第があるんですね。例えば小学校2年3年で日本に来た子も日本ではどんどん進級していくわけなんで、そうすると例えばブラジル人の親からすると、勉強はできるようになったんだと。っていうのはブラジルでは学年上がるたびに試験があって、それを合格した生徒が上がってくるものですから、勉強できるようになって進級したと思ってたら中学校に入ったら途端に学校行きたくないということで初めて分かったとかですね、そういうような違いのことについて戸惑いといろんな問題で悩むということが多いようですね。
自分の思っている当たり前と相手が思っている当たり前と違うことがいっぱいあるということですね。
そうですね、結構小さいことですけどいっぱいありますね。
なるほど。では逆にこういうことが嬉しかったとか、もっとこうなりたい、こうなってほしいというような話はいかがでしょうか。
外国人の親の場合、日本にずっと住みたいと思っている親について言えば、やはり子どもの教育がとても大事なことになるんで、嬉しいこととしてはそういう子どもたちが高校とか大学とか専門学校に進学できた時っていうのは本当に嬉しそうな様子です。 まあ、それを見ていた周りの諦めた家庭もですね、まあ、こういうふうにできるんだということで進学で広がりが出てきている、うん、まあ、こういうことが嬉しいことになっていると思います。
はい、ありがとうございます。では日本人の方から異文化の方と共生するにあたってこんなことがあったなんていう声を聞いたことがありますか？
そうですね、まあ、生活身の回りで結構トラブルって言いますか、はい、がありますね。外国人は中に日本語がペラペラの人いますけど、はい、大体の人は日本語がまだまだなので、はい、まあ、ご近所の日本人の人たちからするとコミュニケーションがまあなかなか取りづらいということ で、はい、でそこにお互いの生活の当たり前の違いが絡んでくると、うん、トラブルになりますね。例えば、はい、夜中まで大きな音を出して音楽を鳴らすとか、よくあるのはゴミ出しとかですね、はい、あとバーベキューをするとか、うん、まあ、これはブラジルでは友達が訪ねてきたら夜遅くまでそういうことをするのが当たり前なんですけども、うん、まあ、これは日本の住宅街などではやっぱり夜は静かにしてほしいので、うん、こういうところはルールっていうものを外国人の人も知ってもらうとお互いに分かり合えるかなというふうに思ってます。
はい、日本人が当たり前と思っている文化が相手にとっては違ったりすることがやっぱり多いですからね、根本的な部分で歩み寄れるようになれるのがいいですよね。
はい、
では生まれが日本ではない、または日本に住んでいるけれども日常生活での言語が外国語のお子さんについて現状での問題や活動の中で具体的に何か対策支援をしていることがあれば教えてください。
日本語が十分でないっていう点で、まあ、学校の授業がよくわからないっていうことが多いんで、はい、まあ、それは例えば伊勢崎市や多摩村ではこの日本語教室っていうのがあって、そこでまあ勉強はするわけですけど、はい、NPO としてはさらにまあ学校の外でもまあ土曜日も使ったりしてですね、はい、そこでできるだけ1対1、つまり生徒1人に教える人も1人っていうサポートの仕方で日本語支援を、まあ、してます。まあ、人一人かなり違うんでですね、それと時々あるのがやはりさっき の当たり前の違いで、つい先日も話を聞いたのは小学校に入ったブラジル人の子が縄跳びがうまくできなくて、うん、周りの子たちにバカにされてっていうことがあってですね、ただこれはブラジルでは小学校で縄跳びはやらないんですね。
はい、
ですから例えばそういうことを先に子どもたちに伝えておけば、うん、バカにするっていうことじゃなくて、まあ、もしかしたら教えてあげようっていうことになるでしょうし、あと友達の作り方も結構違って、ブラジルでは男の子も女の子も中学生になっても関係なく積極的に友達作りをするんですけど、まあ、そこら辺も日本で同じことをやると、例えば日本に来た女子生徒が中学2年生で、はい、そういうブラジル的な日本友達作りをしようとしたら周りの生徒から、はい、あの子何なのってなったりしてしまうわけですね。はい、これも先に知っておけば、これがっていうことでむしろ仲良くなるきっかけにもなるんじゃないかと思います。
はい、そして活動の中では異文化交流を目的としたイベントなどもあるかと思いますけれども、今までの活動ですとかこれからのイベントがあれば教えてください。
イベントとしてはそうですね、いろんな国の子どもたちの遊びを体験し合うイベントっていうのをしたことがあります。
はいはい、
私たちイベントをやるときはイベントをやるのがまあ目的じゃなくて、うん、まあ、イベントはその後何かいろいろつながり作りをするためのまあ手段道具だなっていうふうに考えるようにしてるんですね。
はい、
そうするとイベントをきっかけにいろんな人のつながりができやすくなりますので、そういうようなイベントを今後もやっていきたいと思ってます。
はい、わかりました。さあ、異なる文化の人たちが同じ町で生活していくのはもしかするとこれからの時代当たり前のようになるかもしれませんが、私たちはどんな心構えで接していくのがいいと思いますか？
心構えとしては結構大変かもしれないですけど、日本人の方から 積極的にまあ関わろうとするってことが大事かなと思います。まあ、日常生活でさっき申し上げたようないろんなあの違いから当たり前の違いからですねトラブルになることがあるんですけども、うん、それぞれの違いっていうのは小さなことばかりなんですね。ですから、はい、日本人の方からできるだけアプローチするようにすることで相手に分かってもらう、それから相手もそういうことで日本人の生活でも守ってもらいたいルールっていうのは分かってくるということになります。でただ個人だけに頑張ってほしいっていうよりはですね、これからの時代外国人が増えてきますから、特に大事なのは地域とか例えば市全体として町全体としてそういう違いを理解しやすい仕組みを作っていくのが大事かなと思ってまして、例えば外国人が他の外国人をサポート、そういうことができるような日本語ができる、はい、日本のことを知ってる外国人キーパーソンを増やしていくとかですね、あとは最近特に思わない外国人必ず仕事してますので、じゃあ雇っている会社が仕事を知ることに加えてですね、会社を出た後の日本の生活でのそういうルールだとか、はい、必要な言葉とかを教えてあげると早い段階から理解を進めることができると思います。
はい、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが一言お願いします。
これちょっとオブロチキを広げさせてもらうとですね、はい、まあ、日本の将来、少子高齢化が急速に進む日本の将来を考えたときに、はい、日本というのはこれからいろんな新しいアイデアがこうどんどん出てきたり、新しい仕事が次々生まれるっていうそういう力をつけるのが日本にとって大事かなと思ってます。でそのためには日本人だけでいろんなことをやるのももちろんいいわけなんですけど、出るアイデアが大体みんなに似たようなことを考えている人が集まってもですね限界があります。まあ、そこに全く違う文化を持った外国人が一緒に入ることで新しいアイデアとか新しい仕事っていうのが生まれやすくなると思います。で外国人の子供っていうのは10年20年先には日本で中核になる人材なわけなんで、そういう活躍をする人材、そういうふうになれるような支援を、まあ、もっとしていきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。本日は NPO 法人 G コミュニティの本堂さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。